ンニョンカズアセオ、私はラジオアタラジー、コマカズアセです。
後藤です。
後藤くん、なんか結構、今回はね、早いペースでまた登場ってことで、
はい、
じゃあもう
レンタルゲスト
いきなり、いきなり
レンタルゲストです、
ね、
お金さえもらえればいつでも出
ます。レンタルおっさん、ある意味レンタルおっさんね。お金は払ってないけど、わたらじにとってのレンタルおっさんの後藤くんで、とりあえず、まあ、何本か、ね、まとめて撮ろうかと思ってて、しかも、ね、今日はもう一人来るっていう
気持ち
になってるんで、ちょっとジャブ程度に、ね、撮ろうかなと思うんですけども、
何を撮る、
これがね、今年のね3月序盤にちょっとねネットで話題になった子宮摘出の立ち会い人におっさんをレンタルしたっていう話があって、うん、これはツイッターのメンタイっていう人が、
はい、
あのツイッターでつぶやいたこう一連のつぶやきを、
はい、
別の人がまとめたのよ、
はい、
このダストクルーンっていう結構ツイッターまとめの有名な人なんだけど、この人がまとめたやつがこれね、まあすごいこう34万回閲覧されたっていう、あのちょっと話題になった話なんで、まあ知ってる人もいるかもしれないですけど、
はい、
これ知らないの？
いや僕は知らない、
うん、じゃあちょっとね私の拙い説明でこの感動が伝わるのかどうか、
はいはい、伝えてくださいよ、うん、
じゃあまずね
ぜひ伝えて、
これこのまま読むとなんかねツイッターとはいえ著作権的にどうなんだって気がするから、まあ、かいつまんで読むけど、
うん、
まずこのメンタイさんっていう人ね、
はい、
が
この間あの、うん、かなる映画事変さんの、
うんうん、
を聞いたんですよ、
うんうん、そしたらどの回聞いた、
一番新しい、
あ、ララランド
違う、チャウシンチ、チャウシンチ、
あ、じゃあ
チャイニーズオーデッ
サイ、1個前なん
です、うん、僕チャウシンチハマってた時あったじゃないですか、
うんうん、
チャイニーズオーデッサイを見たんで、
うんうん、
おおやってると思って今、うん、すごい面白かったですけど、
うん、
あのすごい静かなところで2人で録音してて、
うんうん、
渡らじと全然違うなと思いましたけど、これ大丈夫ですか？これなんか、いやでもそれを、
しょうがないっしょ、だ
それを、うん、聞いて思ったのは、
うん、
いやでも和橋さんは、うん、わざとこういうところで撮ってんのかなとも思って
た、いやしょうがないからここで撮って
る、あそうなんですね。
サイゼリアいいでしょ安くて、
いやでもあの、
うん、だってさ静かす、
静かすぎると
どっちしろ店で撮るしかないじゃん俺ら、
はい、
家が離れすぎて
から、はい、
でどっかで撮ろうとしたら店で撮るしかないでしょ、でカラオケ行ったら結構高いじゃん、
うん、
だからルノアール行ってもいいけど、うん、ルノアールって、ね、俺やってて思ったんだけど逆に静かすぎて気を使っちゃうんだよ周りに、
あんまりバカ騒ぎ、
そうそうそう、
盛り上がったとしても爆笑できない
みたいな、過去のあの、うん、過去のルノアールで撮った回を聞いてるとすごいコソコソ話してるんだ。
あなるほどね、あでもそれは、
うん、
あわいいっす、
でも
ちょうどいいんじゃないですか、
聞いてくれてる人がどう思ってるのかってあんまり考えてないから、
スパスパさんはどう、
うるさいって思われてるかもしれない。あじゃあまあ、ね、でもね
大輔アットおっぱいさんはどう思ってるの、
あんまりそこら辺に突っ込んでくれる人がいなくて
気にならないのか、でもうるさい時もありましたよね、うん、あのベンガルの時は結構うるさか、途中からうるさくなったなと思ったんです、
ベンガル、
あの秋葉原のカレー屋、秋葉原のカレー屋で、
あ、はいはいはい、あれはねなんか食器の音がうるさくて、
うん、
かなり編集したわ、
あそう
カチャの音を一個一個消して、
そんなことできんの、あじゃあカズハ
ズ労力で、
カズハズさんがやってるから、うん、あの聞きやすくなってるっていう面もあるんですよね、
あのねこういう環境音より、
はい、
このコップをこうやって置く音が気になる、
はい、ああそう、
めちゃめちゃ音でかいんですその音は、意外と いや気をつけます、うん、っていうことで、
そうといてもこの上とかダメだ
ってことで、
そうなんだ、うん、じゃあ高性能ですねやっぱりこの iPhone、
うん、あとねノイズキャンセリング機能が、うん、あの俺が編集に使ってるアプリにあって、
はい、
それ使うとね、
あ、はい、
それ使うとね驚くほどね環境音が消えるんだけど、その代わり喋ってる声もなんかちょっとね加工した声みたいになっちゃうんだけど、
ね、ロボ声ロボ声、
俺の感じだとこのぐらいだと全然大丈夫。さっきだからささっき西口すぐのサイゼリアにしようかと思ったんだけど、
はいはい、
こんなにスペースがなくて、うん、もう隣の席が本当に近くて、
うん、
あこれは無理だと思って結局いつもここにしたみたいな、
もうここねじろとかしてます
じゃあいいっすか、
お願いします、すいません。いやでも僕はこうサイレントフォロワーですから、
さこの前さ
あの ツイッター
あそうかなる映画事変の最新回、
はい、
でララランドを2人とも彼女と見に行ったっていう話で、
はい、うん、2人とも彼女いんのかよ、
もうショックでなんか1人で行ったっていうのがなんか俺の、
はい、
あの
イメージではカナルさんは2人とも彼女はいないと思ってたんですよ、うんうん、
でも勝手に
まさか、
いや
地獄じゃないですか、
いやもうね逃げ場がなくなったらいよいよ
っていうところで、はい、本題、
じゃあ僕はちょっと、
うん、
妻と見に行って
やばい
ララランド面白かったですか、
うん、面白かった、
うちの母親もめちゃくちゃ面白かったです
けど、とかね、女性と見に行ってすごく意見の、
はい、分かれ、
その後の意見分かれるかもしれないから、そこが
なるほど、
そこのなんていうの、そのどう思ったかの話をするのが楽しそうな映画だ、うん、
なるほど。
君の名はあんまりそういった感じじゃなくて、
うん、
ああよかったよかったっていう感じの話なんだけど、ララランドは最後にもしかしたら女性と男性で意見が分かれるような気がする、
ね、
うん、でなんかそのかなり映画史編で言ってた、どっちの彼女さんか忘れたけど、
うん、
ああいうには男が作った映画だっていう風に言ったらしくて、
お
だから女性が見るとそういう
童貞が作った映画だ
いや童貞を捨てて間もない人が作った感じがする、いや違う、それじゃそれ違う、あのいや童貞は捨ててるけど、童貞捨ててある程度大人になって、
はい、
で32、3歳なのよあの監督って、はい、まだ32、3歳でこんな話作れるってすげえなって俺は思って、なんかもっと 40、50 で、
うん、
もうなんか2回ぐらい離婚した人が作りそうな話、
うん
っていう風に思って、
新見南吉の話しましたか、
いやわかんない、
新見南吉って童話作家、あのゴンギツネとかの人がの童話読んでたら、なんかこうまあかなり年取るまでずっとお正月にあの呼吸を引いてちょっとお小遣いをもらうっていうおじいさんの一生、子供の頃から徐々に呼吸が上手くなって、でお金持ちの家の庄屋さんに気に入られて、毎週その呼吸を引きに、毎年か呼吸を引きに行くのを楽しみにしてるっていう男の一生を書いた話がすごい感動的なんですけど、最後の呼吸引きっていう話を読んで、こんななんか深みのある人生について書ける作家はなかなかいないなと思ってて、でその後新見南吉って28歳ぐらいで死んでるんですよ。
マジか。
でまあ才能のある人は違うなと思うんですよ。
だから芥川龍之介がさ、すげえ若くして売れて、でなんかそれまではある程度小説っていうのは年をいって人生経験を積んだ人じゃないと書けないって言われてたのかな、よく分かんなかったんだけど、でも芥川龍之介はなんでこんな若くでこんな小説書けたんだみたいな衝撃があったらしいんだ。
なるほどね、
うん、
平野啓一です。 平野啓一郎って若い小説家が芥川賞を取ったいたなと思って、
まあ、ちょっと最近の人、
あ、まあ割と最近、うん、10年ぐらい前です。
じゃあ本題
お願いします。
何回このあれを繰り返しても
この間、はい、
この間何があったの？
嫁と2人でミストを見たんですよ。
あ、ミスト、
うん、で完全に僕の趣味で見て、うん、で見たら、うん、なんかあんまりそういうスプラッタ描写があるような映画すら見たことなかった、うん、プライベートライアンぐらいとか言ってたの、うん、ミストあんまりスプラッタ映画っていうイメージが僕の中でなかったんで、え、それでこんなに引くのと、うん、びっくりするのって思うぐらいだったんですけど、うんうん、であれなんか渡良瀬的なミストの見方でいうと、うん、なんかどういうクリーチャーが出てきて、うん、どういう流れでこうどんどんピンチになっていくか、どう死んでいくかとか、うん、そういう風に見てて、うん、なんかまあ風さんは違うかもしれないですけど、うん、そのオチがあまりにひどすぎるっつんで衝撃を受けてたんです、うんうん、その救いがない
奥さんは、
そうそうそう、うん、殺しちゃ、その家族を殺しちゃうっていうのが、だからちょっと自分の映画の見方をちょっと反省しました。
こういかに人が面白い死に方するかっていう。
そうそう、この映画を通じて何を教訓として学べばいいのみたいなこと言われて、
教訓とか関係ない、
ね、いやでもあるでしょ、あれ極限状況に置かれた時に人はどう行動するか
みたいな。でもさ、すごいさ、あれ見た、ああいう映画見るとさ、その後であそこでどう行動してればよかったんだろうっていう風にさ考えるのが面白い。
そうですね、うん、そうなんです。はい、
で 本題なんですけど、このメンタイさんっていう人がツイッターやってるメンタイさんが、あの子宮に、45歳、
はい、
生理痛もなく周期も順調だったが、膀胱炎で病院に足を運んだところ、子宮筋腫が見つかったと、うん、で卵の大きさぐらいの筋腫が3つあったと、うん、でちなみにね、このこれ今読んでるのはバズフィードっていうサイトの鹿島結衣さんっていう人がまとめた記事を読んでいます、はい、で、急いで手術しなければというわけでもないかったらしいんだけど、うん、この人はもう即座に全部摘出してくださいというふうに決断したんだって。でこれ、この人自体もちょっとまあ変わってるっていうか、まあこの人の人生観も面白くて、恋人もいないし結婚の予定もないと、うん、でこの年齢から妊娠出産育児するのもちょっと自分には厳しいと、うん、でそれを、実現できる既得な男性も今いないし、うん、今後も現れないと思うのでもう全摘でいいですと、うん、で生理がなくなって便利だし、卵巣は残せるらしいから更年期ないんでしょ、ちょっとここら辺よく意味が分かんないんだけど、
更年期ってそういうそっち系のあれなんです
か。更年期ってなんか卵巣が残ってたら更年期にはなりそうな気がするんだけど、よく分かんない俺には。ちょっとここら辺は要するに生理が終わった人がさなる更年期って、
うん、
うちの母親それのせいか分かんないけど、
はい、
ちょうどそういうタイミングでリウマチになったんだけど、大体みんなそこで体、要するにホルモンバランスが崩れて、
はい、
なんだ、動悸がしたり、血圧が上がったりする、そういうのがないらしい。だからこの人にとってはメリットしかないと。
いや、なんかうちの母親も、
うん、
そのまあリウマチ科に通ってて、
うん、
で膠原病っていう病気なんですけど、
うん、
でその前、その診断を受ける前に、
うん、
子宮取ったんですよ、子宮筋腫できて、
うん、
でまあなんていうか悪性じゃないっつうんで、まあ、簡単に取れるっつって、
うん、
でもそれでホルモンバランス崩れたとかそういうのはあんのかな、今考えてみて。
ちょっとこの文章を読む限りだと取った方がいいメリットがあるっていう風な書き方をしてるんだけど、でただ何の子宮を失うことに対しては何の考えもなかったんだけど、手術には立ち会い人が必要だと、
はい、で両親がいなくて兄弟とは疎遠で友人でもいいとのことだったか、仕事もあって頼みづらいと、うん、でそんな時に、検索してみて見つけたのがおっさんレンタルだったと、うん、でおっさんレンタルっていうのはこう中年男性をレンタル予約できるサービスであると、はい、でその人に1ヶ月前ぐらいに頼んで、うん、で、婦人科の手術の立ち会いっていうなかなかハードな内容だったがメールで問い合わせをしたところレンタルできるおっさんが見つかったと、うん、で手術の30分前にベッドサイドに来たのその人が、はい、で術中および全身麻酔から覚めるまでの5時間の待機ちょっと値段がよくわからないんだけど、うん、1時間1000円とか書いてあったんです
よ、はい、
でそこに現れたのが、うん、青白い顔をした47歳のおっさんだったと、
はい、
で手にはキティちゃんのぬいぐるみを持ってると、
うん、
でいやいやまあ一応 お見舞い的な意味で持ってきたのかよくわかんないんだけど
いやいやいや
いやここはね全然ねこれからこれからの面白さに比べたらねこんなのどうでもいい
マジで、うん、いやいやいやそんなことないんじゃないですかまあいいですお願いします、うん、
で、
うん、
このすでに青白い顔のおっさんが、
はい、
手術の説明をその場で初めてしたんだって、
はいはい、
である単語を聞いた瞬間顔色が変わる子宮全摘出、はい
うん、
で自分が手術を受けるわけでもないのに、うん、おっさんは明らかに落ち込んでいたと、
はいはい、
で子宮取っちゃうんですかって、うん、結婚しないんですかって、
うん、
でこのおっさんはすごく心配して自分我が事のように心配し始めた、
うん、
で、で実はこの人も、
うん、
僕も入院してて、
うん、
今日はレンタルだから一時退院してきたってで彼の腕には点滴の管だらけ管の跡だらけだったと、
はい、
で何しに来てんだこのおっさんはっていう、
はい、
でなんかこのおっさんも正気がなくてトークも弾まず、
はい、
でまあやっぱり1時間1000円で彼は依頼人の帰りを待つことになったで手術して目が覚めた、
うん、
で前金で足りなかったら連絡くださいねってなんかしんどいな依頼でしたよねですいません助かりましたって、
うん、
でその後また寝ちゃったらしいんだけど、
はい、
でその後おっさんに追加料金を払いたいっていう風に申し出たらしいんだけど、はい、ボランティアですからって言って帰っちゃったの、
うん、
で結局この人的にはまあ40を過ぎてなんかこう昔から性的な視線に悩まされることがあったと、
はい、
でまあ恋愛とかはしてたらしいんだけど、うん、もうなんか女性であることがめんどくさくなってたらしいの、
うん、
でまあ、40あたり過ぎた頃からだんだんそういう視線にもさらされなくなって、
うん、
だんだん生きるのが楽になったっていう思ってたらしいんだけど、
うん、
これで子宮を全部摘出したことで、はい、さらにそれが、
はい、
なんつの自分の中でこう、うん、完全体になれたのか
何
なの
かね、
うん、まあただ、今回の手術で一人では生きていけないという当たり前のことを痛感しました。なんかこうちょっと手術後の話なのかななのか近所の人に助けてもらってそれがありがたかったみたいな話、
うん、
でちょっとねこれ残念なのがねこの人このおむすびさん、
うん、
あ違う明太さんアイコンがおむすびだから明太さんなんかね次自分のアカウントに鍵かけちゃって、
うん、
もう見れないこの、
は
あなんかね終盤結構ねいいこと書いてたんだけどねそれがちょっと今見れなくてそれが残念なんだけどなんかすごく女性の 家書いた短編小説みたいな話で、面白いなと思って、
この後こうおっさんの正体が明らかになっていくわけ。
いや何もならなくて、
終わり？
終わり。
え、終わったの？
終わり終わり。
え、何だったの？
え、いやこの話面白いなって思った。
ああ、いや全然キティちゃんが一番面白かったですよ。キティちゃん、リカちゃん、
いやキティちゃんよりその来たおっさんも入院してたっていうところと、その女性の自分の人生観が面白いなって思った。
なるほどね、うん、わちょっとハードル上がっちゃってた、
うん、ちょっと
こっからなんかこう実の父だったとかそういうことなの。
いやいや何もない。
ああ、びっくりした。
じゃあこれはこれでもう一回締めようか。
まあいいですよ、うん、はい、
なんか感想とかね。
感想、そうですね、うん、まあちょっとあの、うん、20分間ぐらい、うん、あの風橋さんがあの、うん、アラビアータを目の前にしてあの、うん、スウェーデン食ってたっていう早く食べたいだろうからちょっと
じゃあ
終わりましょう。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。